こんにちは、皆さんお元気ですか？すごい日本はね暑いみたいなんですけど、ロンドンは正直ちょっと寒いです。もう秋かなっていうぐらい。ここからまた8月の終わりにやっと暑くなるんじゃないかって言ってる人もいるみたいなんですけど、普通に15度とか朝だから、みんなジャケット着てる、まあ、ジャケット着てる人とタンクトップの人が混在しているみたいな、まあヨーロッパあるあるな状態が続いています。前回これ聞いてくれてる人いるのかなみたいな話をしてたんですけど、そしたらターボーさんっていうリスナーの方が、これを聞きたいためにメンバーシップに入ってしまいましたっていう奇特すぎるありがとうございます。非常に稀有な方、ありがとうございます。すいません。なんか最近何してたかっていうと、この間宮川さんのリビルドの方で話されてて、あそうだこの話するの忘れてたと思ったんですけど、宮川さんがロンドンに来て、でうちでリビルド収録したんですよね。でその後に宮川さんの奥さん、まあさみさんもうちに来てくれて、私は初対面だったんですけど、その時に明日よかったら2人でアフタヌーンティーしませんかって、その予約をもう入れてあって、宮川さんが行くよりはね、誰かアフタヌーンティー行きたそうな人と行った方がいいんじゃないかみたいな話をしてくれて、でなんか初対面だしもう全然嫌だったら嫌って断ってくれていいんですけどって言ってもらったんですけど、全然行きますって言って、宮川さんの奥さんと急に2人でアフタヌーンティーに行くみたいなイベントもあったりして、そうあんまりYouTube とかはね、結構 YouTuber 同士で交流があったりとかあるっぽいんですけど、ポッドキャストはあんまりそういう、まあ前も番組で話したけど、うちだけが入れてもらってない可能性もあるから何とも言えないんだけど、私たちが知る限りではあんまりね、そういうポッドキャスター同士でつるむみたいな聞いたことがないので、ないし、そういうのがまあ好きじゃなさそうな人の方が多いのかな。なのであんまりこうポッドキャストをやってるっていう人と会うことがないんですけど、宮川さんはその中でもめっちゃレアな、ね、番組始めたのも同じくらいの時期だし、うちが始めて結構すぐに多分宮川さんの方からツイッターでいろいろ話しかけてくれたのかな。それで機材のこととかアドバイスくれたり、普通に交流させてもらってるんですけど、そんな感じです。最近ねすごい久しぶりに、てかうちの夫が PS5 を買ったんですよ、急に。 PS5 ってずっと品薄みたいなイメージがあったんですけど、なんか普通に店に売ってて、で夫がこれ買っちゃおうかなとか言って買おうとしたら、店員さんが あさってセールやるからその時に買いなっつってなぜか教えてくれて、もう何万円かそれで安くなって、で後日夫が買ってきたんだけど、その時にハリーポッターのなんだっけ、ハグワーツレガシーみたいなゲームがあって、それを夫が買ってきたからそれを始めました。なんと私ゲーム全然やらないっていつも番組で言ってるんだけど、そう最近のゲームっていうかPS5 のゲームもちろん初めてだし、ゲームについて調べることもないので、どういう風に進化してるかとかもあんまり分かってなかったんだけど、めちゃくちゃ親切設計だなというか、もう何をすればいいんだろう、どこに行けばいいんだろうとかを迷うことなく、もうさっさっさっさと進めるんですよね。でセーブも自動だし、めちゃくちゃ私みたいなゲーム下手な人に優しい。Google マップみたいになってて絶対に迷子にならないし、あこれならできるなみたいな。 私イージーモードでやってるんで全然戦っても死なない、もう自分が結構最強みたいな、まあ、とはいえやっぱ下手くそだから変な、普通だったら落ちないような崖とかから落ちて勝手に死んだりはしてるんですけど、でもそれも死んだところで本当に直前までね戻してくれるから、全然昔みたいにあーこんなとこまで戻っちゃったんだ最悪みたいなストレスがなくパーッとできる話もね、これは J.K. ローリングが書いたわけじゃないらしいんですけど、ハリーポッターの時代から100年前の設定で主人公がホグワーツに入学するっていう話で、5年生なのかな、だから途中入学みたいなっていうやつなんだけど、普通に楽しいです。昔はねバイオハザードの時とか私はもう迷子になりまくって同じ部屋に何回も入っちゃったりとか、セーブの回数が限られてるからビクビクしながらもどこでセーブするか悩んだりとか、そういうストレスが一切ない、手軽にできるんだなみたいな。顔とかもね、なんていうの、いじれるっていうか好きな見た目にしたり、こう結構自由度が高いで、マップも結構広くて、ホグワーツの中もめちゃくちゃ広いし外の世界も結構広くて、メインのクエストがあってサイドクエストがいっぱいあるって感じだから、ゼルダもそういう感じですよね多分ね。だからメインのクエストを先にガンガン進めながら、こうリクワイアメントを満たしていくとサイドのクエストもどんどんできるのが増えていくって感じ。最近ちょっとうちの家でハリーポッターが来ているというか、ブームというか、あのうちの息子やっぱイギリスに住んでるから、ハリーポッターね分かってないといけないから、イギリスといえばハリーポッターじゃんというわけで、息子が5歳になったんでハリーポッターの本を買って、もちろん自分で読めないんだけど夜読み聞かせの時にハリーポッターを読み始めたんですね。で5歳になるとまあ絵がなくても結構聞いてられるので、私ハリーポッター本読んだことないから、多分まあ昔ハリーポッター1冊目の途中まで読んで放置したかなぐらい、毎日こうちょっとずつ読み聞かせして、自分でもあこういう話だったんだみたいな、本はねやっぱ映画と結構違うところもあるし、まあ映画より全然細かいから今更なんかあーへえみたいな、でね、あ実はこういう背景があったんだなとか思いながら、毎日毎日だからハリーポッターを読み、息子が寝た後はハリーポッターのゲームをして、急になんかハリーポッターすごい好きな人みたいな、全然詳しくはないんだけど、そんな日々を送っています。あとはバービー見てきました。本当はねオッペンハイマー先に見たいんだけど、オッペンハイマー長いんですよね、あのバービーの方が全然短いから、ちょっとねオッペンハイマー見てると息子のお迎えの時間、サマースクールのお迎えの時間になっちゃうので、あこれは無理だなっつって先にバービーを見てきました。観客はすごい受けてて面白かった、普通にエンタメとしてすごいよくできてるっていうか、笑えたし主演の2人がもう完璧というか、それはすごい最高だった。もうちょっとねこう男子にもうちょい寄り添ってもいいかなっていうか、最後の方の展開で若干家父長制への報復みたいな部分で男子が不利益を被るみたいな部分があって、ちょっとうっというか、もうちょいうまくできたんではないかとか、まあいろいろ言いたくなる部分はあるけど、でもまあまあバービーに何を期待するっていう部分もあるので普通に楽しめました。夫もまあ、男性として見てもまあ普通に楽しいというか笑って見てたしね、待ってるうまいなというか、なんだろう、本当のダメージにはならない程度に自虐をしつつ、こうすごいうまいマーケティング戦略というかね、だから 楽しかった。でもすごい笑えるとこがね、やっぱ思った以上にいっぱいあったし、最初の初っ端のシーンからもうメタ全開というか、あ、ここまでってちょっとびっくりするぐらいメタ全開、そのセルフアウェアネスがすごい高い状態でガーって話が進んでいくので、そう、あのどっかの記事にも書いてあったけど、 Don't worry darling っていうね、あのハリー・スタイルズとフローレンス・ピューの映画があったんだけど、それにもちょっと近いような、あの、まあ、家父長制があって女性がその中にいてこう目が覚めるじゃないけどテーマがちょっと似てるなっていう感じはありましたね。オッペンハイマー見たいんだけど、あれはどうなんですかね。今こうバービーとオッペンハイマーのミームですごい日本で炎上してるみたいなのも見たんだけど、あれ最後なんか爆発して終わるんですもんね。だからその原爆でどうなったかっていうのはまた別の話というか、そこは描かれてないから、それをやっぱアメリカの人は知らない人が多いから、ただの大きい爆弾だと思ってる人が結構ねいるので、そこも描いたらよかったんじゃないと思うけど、まあ見てないからちょっと何とも言いようがないんですけど、そう、ちょっと夏休みがねやっぱこっちは長いんですよね、ま、2ヶ月丸々あるから、あの子供がね急に学校が2ヶ月ないってなると、仕事をしてる人たちはもう右往左往というか本当に大変なんですよね。いかにその2ヶ月を生き延びるかっていう、あ、うちもそこは例外ではなく、で今はね、あのサッカーのキャンプに毎日通ってるんですけど、楽しいキャンプもあればそうじゃないキャンプもあるし、値段も違うし、ね、この週はこのキャンプ入れたけど次の週どうしようとか、みんなこう来週からどうするとか、いろいろその話で持ちきりな感じはあります。皆さんはどういうな、夏休みとかあるのかな、ありましたお盆休みとかあるのかな、わかんないけどね、私はちょっとお盆休みの概念が未だによく理解してないんだけど、決まってるとこあるんですよね、そのお盆休みでここが休みみたいな。だからそういう人はどっかにもう、え、お盆ってちょっとお盆っていつなんだろう終わってる、もしかして終わってない、お盆休み、休みいつ、あ、あー、ちょうどじゃああと10日ぐらいか、じゃあまだ休みじゃない人も結構いるんですかね。あ、びっくりした、今収録できてないかと思っちゃった。いやこれ一人でねやってるとちょっとなんとなくうまくいってんのかどうか分かんないんですよね。マイケルがいるとね、最初にあのカチンコをやるんですよ、その私が音声を録音してマイケルは自分の音声を録音して後でガッチャンコするんですね。ゲストが来てもそれは同じなんですけど、だから後で音声をガッチャンコしやすいように最初にこう3、2、1パチンってあの一回こう拍手っていうの手拍子してて、一人の時はそういうのもないからなんとなくこうぬるっと始めてしまうので、ちゃんとゲージが動いてるかとかあんま確認しないで今始めちゃったんだけど多分大丈夫そう。というわけで最近の話でした。おしまい。